Hello everyone, this is Yuka. 皆さんこんにちは、プリグロツ英語講師のゆかです、今日は皆さんに、詞役動詞について説明したいと思います。ちょっと詞役動詞と聞くとすごく文法的に難しいイメージがあるんですけれども、実は、日常生活の中とか普通にこう仕事の、会話あるいはメールとかの中でも非常によく使う表現が詞役動詞を使ったものに多いので、ここで一緒にこう見ていこうかなというふうに思っています。で、詞役動詞っていうのは、詞役というのがこう人に何かをさせることになりますので、いくつか種類はあるんですね。で、ただその中でもかなり意味に違いがあるので、そちらの方も一緒に説明しながら、フレーズごと覚えていくというような形で、勉強してもらえるといいかと思います。まずはよく使う letこれからいきたいと思います。 Let っていうのは、皆さんもこうおなじみのなんかこう曲のタイトルとかにもなってますよね、Let it be とか、その Let ですね。で、これはそもそもどういう意味かっていうと、 Let の後ろに何か物があって、あるいは人などが入って、さらにその後に動詞の原型が来ると、何かにこういうことをさせる、あるいはさせてあげるというなんかこう許可を出すというようなニュアンスを持っているのがこのレッドになります。なので、何かさせてあげるということでこう使う、相手に許可を出して何かをさせてあげるという感じですね。なので例えば子どもたちが外で遊びたがってる、もうしょうがないな、じゃあ外で遊ばせてあげようっていう時には、 I let the children go outside and play、 こういうふうに言うわけですね。ちょっと今もう一回繰り返しますけど、I let、 これで私はさせる、誰に、My children、子供たちに何を、 Go outside and play、外に行って遊ぶことをさせるということですね。つまり、Let の後ろに人が来て、人が来ることが多いですから、人が来てその後ろの動作、動詞原型が入ります。なので Go outside and play っていうのはそのまま原型になるんですけれども、ここの部分は基本的に相手がやりたいこと、やりたがっていることっていうのが入って、それを許可してあげるから Let を使ってそうさせてあげるというようなニュアンスになるんですね。なんとなくこうイメージがつきましたか。で、これをすごく覚えておくといいのが、なんでかというと、よく例えば仕事のなんかこうメールの最後とかにこういう文を書かれることが多いんですね。 Please let me know if you have any questions、 何かご質問があればお知らせくださいということなんですけれども、 Please let me know というのがまさにこの let を使った部分になります。で、この let というのはさせる、私に知らせる状態にしてくださいというようなこうお願いの文になっているんですけれども、これはもう非常によくメールの最後で使われるので、なんかこう覚えておくといいかなと思います。これ let ですね。これがまず詞役動詞1つ目で、もう一つ、二つ目があるんですけれども、これが何かというと、メイクです。で、メイクというと、ちょっと実はさっきのレッド、何々させてあげるというのと、ちょっとニュアンスが全然違いまして、無理やり何かをさせるっていう、ちょっとこう強制感が入るんですね。なので、例えば、なんかこう、上司の人が、自分になんかこう残業させた、本当は早く帰りたかったのに、つまり自分のやりたくないことを相手がさせるときに、使うとか、そういうような場面で、このメイクという詞役動詞を使うんですけれども、さっきのレッドと同じようにこのメイクもメイクの後ろに誰か人あるいは物が来て、その後ろは動詞の原型が来ます。なのでさっきの文をちょっと作ってみましょうか。上司は私に残業させた。皆さん、じゃ残業をするって英語で分かりますか。 Work overtime、 これでいいですね。これを使うとどうなりますか。主語は My boss で、私のボスが、上司がさせたわけなので、 My boss made me work overtime、 この形になるわけです。これでこう無理やりさせたんだな、ワークオーバータイム、私はしたくなかったんだけれども、ボスがさせたんだなっていうのが分かります。こういう強制感があるのがメイクですね。さっきのレクトと全然ちょっとこうニュアンスが違うと思います。で、実はこのメイクなんですが、動詞の原型が後ろに来るだけではなくって、形容詞なんかが入って無意識に人に何かをさせるというような意味でも使われます。例えば皆さんなんかこう自分の好きな歌思い浮かべてください。あの曲聴いたらなんか楽しくなるわっていうのが多分皆さんの中にあると思うんですけども、そういう時に例えばこういう文が作れます。 This song makes me happy、makes me happy ということで、さっきまではme の後ろが全部動詞だったんですけども、今度は happy という形容詞を使っています。で、こうすることでこの音楽は私をハッピーにさせるというような、無意識のうちに何かをさせるという表現、こういう状態にするという表現にも実はこのメイクが使われます。例えば上司の話はなんかいつも、聞いてると疲れるなとかっていう時には my boss storyMakes me tired とか、なんかそんな感じで文が作れると思います。なのでこれはすごくこう後ろに形容詞が来るパターンというのがこのメイクを、そして形容詞、無意識に何々の状態にさせるという表現も使えるんだっていうのをちょっと知っておいてください。3つ目、今度はハブですね。実は詞役動詞、ハブというのも詞役動詞の一つで使われます。で、このハブに関してはどういう表現になるかっていうと、なんか具体的に言うと、なんかこう仕事で当然やってもらうことについてこうやってもらった時にハブを使います。で、なんかこう詞役動詞の一因なのでここでも紹介するんですけれども、例えばなんかこういつも髪はヘアサロンで切ってもらうと思うんですけれども、ヘアスタイリストに髪を切ってもらった、こっちがお金を払って、で相手はそれが仕事だから切ったっていうような状況の時にはハブを使って表現できます。ハブも後ろに人あるいは物、そしてさらにその後に動詞の原型がきます。ハブ、人物、動詞の原型ですね。なので I had my stylist, hair stylist cut my hair、 こういうふうに言うと、お金払って、当然の仕事をやってもらったんだなっていうようなことが表せるわけですね。他にも例えばなんかこう、屋根の修理をしてもらったとか、そういう表現の時とかにもこういうハブを使うことができますね。なんかこう業者っていうのは英語ではコントラクターっていうふうに言うんですけども、 I had a contractor、fix my roof とか、そういう感じで、当然のことをするときにハブを使います。もう一つ、これが最後の詞役動詞になるんですけども、 get というのも実は詞役動詞の仲間なんです。ただ get は今までの、let、make、have とは違って、動詞の原型ではなくて、 get の後ろに人とか物が来て、さらに to 不定詞、そうなんです、 get は to 不定詞が最後に来るんですね。そこだけ注意をしてほしいんですけれども、この get っていうのはなんかこう相手に頼んで何かをしてもらうっていう時に使います。頼んでなので、お金絡む、さっきのハブみたいに、当然の仕事という時もあるんですけども、なんかこう何々してくれないっていうふうにこう頼んでこうやってもらう時とかにこの get が使えます。例えば、観光地で写真を撮ってもらいたい、誰かに写真を撮ってもらいたい、でこうそこら辺にいた女の人にちょっとこうすいません、写真撮ってくれませんかって頼んで写真を撮ってもらうという時に、実はこの状況を説明する時に get と誰かっていう人、そして to 不定詞が使えるんですね。ちょっと文を作ってみましょうか。私はその女の人に写真を撮ってもらった。どうでしょう、できましたか。 I got the lady to take a picture、 これでいいですね。 I got someone、この形は大丈夫ですね。で、ここに the someone のところに the lady、 女性、その女性にっていうのが入って、何をしてもらったかっていうところが to 不定詞になります。これが今までと違うところで to take a picture、 こういう形を作るんですね。I got the lady to take a picture、 これで OK です。こういうふうに何か頼んでもらう、何かをやってもらうっていう時にはこの get が使えます。 で、もう一つこのゲットですごく便利な使い方があって、それがちょっと今までのとは全然違うんですけども、ゲットの後ろに何か物が来て、さらに受け身の形、まあ受け身の過去分詞というのが来る形ですね。で、これを覚えておいてほしいんですけども、これでどういう意味になるかっていうと、物をこういう状態にしてもらうというような意味があります。で、今回は多分例文をちょっと作った方が簡単かなと思うので、ちょっとこうやってみたいと思います。まあ、プリンターが壊れました。皆さんが使ってるプリンターですよ。なので、そのプリンターを、まあ、誰か、まあ、友達でも業者の人でも誰でもいいです。誰かにそのプリンターを直した状態が直った状態にしてもらったというような文を使うときに、作るときに get、 そして物、そして過去分詞というのが使えるんですね。なので、まあ、修理するというのは repair あるいは fix、 どっちでも使えます。で、プリンターはプリン、 the printer ですね。なので、これらを使って私はそのプリンターを直してもらったという文をちょっと作ってみましょうか。そうです、I got the printer fixed あるいは I got the printer repaired、 こういう文ができるんですね。これはすごく仕事でなんかこうちょっとこう事務的になんかこう、あ、これが壊れた、コンピューター壊れちゃった、だから直してもらわなきゃ、直してもらったみたいな時に、あ、 we need to get the computer fixed みたいな感じで、さっと文が作れるので、すごく覚えておくと便利です。さあ、皆さんいかがでしたか。ちょっとこうパッと聞くと難しく聞こえるこの使役動詞なんですけれども、なんかこう使い方を覚えるとすごく仕事でも使える、まあ日常生活でもちょっとこういろんな表現の幅が広がるということで、ちょっとこう馴染みやすいものになったかなというふうに思います。まあ、詳しい練習は、レッスンの中でやっていきますので、楽しみにしていてください。それでは皆さん、 Thank you for listening and I hope to see you soon. ありがとうございました。